改めまして皆さんおはようございます。ようこそ日曜礼拝に お越しくださいました。私たちの教会は、この1年、こちらにあるように、あなた方は世の光であるというイエスの言葉をテーマにして、進んできました。先週は秋尾さんが改めてこのテーマから説教してくれて1年間覚えられ続けたことを感謝したいと思います。また教会としては先週は覚え年会という今年1年の恵みを覚える特別な会を行うことができて、教会としてもこの1年の締めくくりになってきています。あ、忘れ物した。あら、今日大切なものをちょっと忘れ物してきてしまいました。今日ピンク色のスーツを着て説教するの忘れてしまいました。本当にすいません。あれ泉さんの自前のものだらしく今度泉さんから借りようかなと。先週の司会がピンク色のスーツでしたということです。今日は1年を振り返りながらこれからのことを少し考えていきたいと思います。あなた方は世の光ですという言葉はマタイの福音書の三条の説教と呼ばれる箇所で話されている箇所です。その説教は教えと実践が絶妙なバランスを持っている箇所です。とても参考になります。そもそもマタイの福音書は弟子のイエス・キリストの弟子のマニュアルガイドとも呼ばれるほど実践的なことが丁寧に書かれている福音書です。今年私たちはこの弟子であることということについても深めてきました。そしてこれからますます実際に弟子として歩んでいくこと、それを進めていきたいと思っています。今日はその中のまたもう一箇所深めて来年に向けてもこれからに向けてもどのように実際に生きていけるのかということを一緒に深めたいと思います。イメン。一緒に聖書をお読みしましょう。マタイによる福音書5章38節から42節です。マタイの福音書5章の38から42です。お読みします。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。エイメン。この聖句はある意味聖書の中で最も有名な箇所だと思いませんか。右の方を打たれたら左の方も向けなさい。この言葉はもともと聖書の背の字を知らない私でも知っていました。イエスは旧約聖書の言葉、目には目を、歯には歯をという言葉を引用して、そこからイエスの弟子としての歩み方の一つの側面をここで教えられました。それは、右の方を打たれたら左も向ける。下着を取ろうとする人には上着をもあげる。1ミリオン行くようにと言われたら2ミリオン行くように。ちなみに1ミリオンはこの聖書新教大学の最後に書いたのは1500メートルぐらいです。1500メートル。以前とても印象に残った話があったんですが、以前教会に来てくださった女性がこのように言ってくれたことがありました。私は小さい頃教会に通っていたんですが、でもある時教会に行くのをやめました。なぜかというと、おそらくその女性が小学生ぐらいの話だと思うんですが、 周りの友達で自分をぶってくる子がいた。あ、その時聖書のことを思い出して、あ、ぶたれたら反対の方も向けた方がいいんだ。そしたら、ただぶたれた。何も変わらなかった。聖書を実践しても意味がなかった。残念なんですけど、それで行くのやめちゃった。この聖句は、私たちクリスチャンがただ我慢していい人でないといけないんでしょうか。あるいはイエスの弟子の歩みはただ苦しいものなんでしょうか。一緒に深めたいと思います。この聖句を理解する大きなキーワードは恥です。もう少し強い言葉だと、人を恥ずかしめるとか、人を傷つける、人に恥をかかせるという侮辱です。私たち日本の文化は恥の文化と言われます。私たち自分自身のことを知れば知るほど、私たちのこの根っこの深い部分に、この文化があること分かりますよね。恥かかないように。今日は私たち日本人のことはそこまで深めないんですが、この聖書の時代のユダヤ文化というのは、実は驚くべきほど恥の文化がありました。実はもしかしたら私たち以上に恥の文化がありました。ですから聖書の中に実は名誉とか栄誉とか誉れとか、そして恥という表現がかなり出てきます。私はこの点に関して、実は欧米に比べて実は私たちの方が聖書が読みやすいと思ってます。どういうことでしょうか。誰かが右の方を打つ、これは普通に考えるとちょっと私と皆さん逆になってますから難しいんですけど、右の方ですね。右の方が誰かが打つって普通に考えると左手で打たれるって考えると思います。こっちです。左手、こう、平で。しかし当時は、左手は、汚れた手なので、あまり、そういうことには使えませんでした。Okay、そうなると、右の方を打つのは、右の、この、こういう感じになる。手の甲で打つっていうことになります。これはもちろん痛いんですけど、もちろん裏剣も痛いんですけど、実は痛みでダメージを与えるものじゃなかったんです、これ。これは実は右手の手の甲で打つっていうこと、この行為自体が公に恥をかかせるっていう行為だった。そして侮辱を与えるっていう。ですからこれは、この言葉を聞いたユダヤ人にとってこの行為は屈辱以外の何者でもありませんでした。しかしイエスの教えは、その屈辱を与えた相手に反対の方も向けなさいって。イエスの教える生き方は、ただ我慢して、辛いことがあったらただ我慢していい人になりなさいだったでしょうか。実はそういう次元の話でもないということなんです。むしろもっと低く、侮辱されて、恥をかかされて、それほどまで低くされた状態からでも反対の方を向けなさい。そういうことでした。下着と上着も似ています。実は当時この説教を聞いていた人のほとんどは貧しい人でした。当時の貧しい人は2つの財産しか持っていませんでした。それは上着と下着です。まあ、下着を取られるっていうのは、もちろん皆さん今でもそうですけど、もうそのまま恥ずかしめを受けるということです。そして上着というのは、まあ、下着は取られたらもうすべておしまいなんですけど、上着というのはこの貧しい人にとっては唯一の、まあ、担保、保証でした。貧しい人が誰かからお金を借りるときに、この上着を担保として渡して、 それを渡しておいた相手に、まあ後で返済する。つまり唯一の保証になるものですから、それらも与えたら全てを放棄する、まあそういう声です。恥ずかしめを受けても、さらに唯一の財産となる上着をも与える、それがイエスの教えです。私はしばらく前にこの箇所を学んだんですけども、それ以来この聖句は自分の心をいつも吟味させられるものになっています。そしていつでもこのイエスの教えに圧倒されます。なぜかというと、よく考えると侮辱は最も私は受けたくないものだからです。一番立ち上がれなくなるなと思います。そして一番怒りが出るものです。侮辱されたら結構きついです。本当の本当の侮辱を受けたら、私はこのイエスが言ったことは行動する自信がないです。しかしそれでもイエスは反対の方を向けること、上着をも与えることを教えています。でも同時にこの教えはただ我慢して苦しいものでもないです。この聖句で書いてある悪人に手向かってはならないという英語ではレジストですね、もう抵抗しちゃいけないっていうんですけど、この本当の意味合いは暴力的に抵抗しちゃいけないという表現です。ここでの侮辱は、まあ、身分とか財産というもうなんかなくなったら困るもの、ひどく傷つくものに対して、でもその中でも反対の方を向ける、上着をも与えるっていうのは強烈な意志がないとできないです。暴力的な抵抗じゃなくて違う形で強い意志を示す態度です。それがイエスの教えです。1ミリオン行くことを強いられる、これが一番最悪です。皆さんは強制的に 1.5 キロ連れて行かれることありますか？強いられるということです。無理やり 1.5 キロ歩かされるということです。実は2000年前のローマ帝国の中ではこれがあったんです。これはアンガレイアというシステムです。これは交通の奉仕義務と呼ばれるものなんですが、ローマの兵士たちですね、当時はこの交通、いろんなところに荷物運ばなきゃいけなかったので、ローマ人以外の人たちに対していつでもどこでも荷物を運ぶように命令することができた。その人が何をしてても、家族と一緒にいようとも、大切なことをしていようとしてても、どんな状況にあってもローマ兵が命じたらそれに従わないといけない。なぜ1ミリオン1500メートルなんですか？それはあまりにローマの兵士たちがこの制度を乱用したために、これによって多くの人が亡くなってしまったからです。法律によって1ミリオンまでされました。イエスの十字架を運ばされたキレネ出身のシモンはこの制度で運ばされたと言われています。突然言われましたね、運びなさい。これはユダヤの民にとって屈辱以外の何物でもないです。その中で2ミリオン一緒に行くっていうのはただの親切でもただの我慢でもないです。最も最悪の中で正反対の行動を取るということじゃないでしょうか。侮辱を受けながらそれをはるかに超える愛で返すということではないでしょうか。この聖句は今日私たちにどのように響きますか。 イエスは今日私たちに何を期待しているでしょうか。このメッセージのポイントをまとめたいと思います。全てはいくつかポイントをまとめたいと思います。一つ目は、イエスのアイデンティティは侮辱よりも強いということです。これほどの侮辱の中でイエスは聞いている人々に単に憐れみの言葉はかけませんでした。これは侮辱を軽く捉えていたということではないと思います。そもそもイエスはそれらを全部よく分かっています。なぜかというとイエスはユダヤ人だからです。そしてわざわざただ左の方を向けなさいって言うんじゃなくて、右の方を打たれたら、下着を取られたら、強いるように言われたら、そうしなさいって言ってます。つまりこれはそれをよく分かって教えてるんじゃないですか。でもそれでもシンプルにイエスは反対を向けなさい、上着を与えなさい、2ミリオン生きなさいって言いました。それはイエスの与えるアイデンティティは侮辱でも消すことができないってことじゃないでしょうか。先ほど話した通り、侮辱は私は想像、この与えられる侮辱はちょっと想像できない感じもしますし、自分はその場面でいたら本当にまともでいられるかなと感じます。正直に耐えられないかもなとすごく感じます。しかしもし反対に、そのことでさえも私たちが世の光であることを消すことができないんだったら、イエスの光はどれほど強いでしょうか。世の光はただの光じゃないです。それは最悪の中でも与えることができるアイデンティティです。身分や財産、人権という私たちの最も大事だと思われるようなその部分が侮辱されたとしても、私たちのアイデンティティは奪うことができないんです。皆さん、この石知ってますか？ウルツァイト窒化ホウ素と言います。この石は今のところ地球上にある最も硬い石だそうです。わ、ダイヤモンドより硬いんだって。ダイヤモンドは3位です。これが1位。これはね、火山の残留物の中から発見されたそうです。何が言いたいんですか？地球環境のほとんど全ての状況において、このウルツァイトさんはびくともしません。どんな圧力がかかっても、どんなに熱くされても、嵐が来ても、何されても、ウルツァイトはぶれません。最も硬いからです。私が感じるのは、イエスが与えるアイデンティティはこのウルツァイトのようです。どんなことでもイエスのアイデンティティは壊されることがないです。私はそこに安心と確信を持つことができます。ただ注意していただきたいのは、確信が固いっていうのと固くなは違うということです。ぜひこの確信を得続けていきましょう。もう一つは、不義に妥協しないということです。この聖句、このイエスの言葉に対する大きな勘違いは、何もしないで我慢するということです。イエスは暴力的に抵抗してはいけないということを教えましたが、反対の方を向けること、上着をも与えること、一緒に2ミリオン行くこと、これはある意味大きな抵抗です。それらの価値観に服従することじゃなくて、その価値観を拒絶して全く反対のもので返すということです。私たちはさまざまなことに配慮が必要です。伝え方なども配慮が必要ですが、私たちは完全に間違っていること、悪なこと、罪などは間違っているということを、それらに対して 間違ってるということはいつでも聖書的な教えです。イエスは人々に対していつも愛を持って間違ってることは間違ってると戒める箇所が聖書にはたくさんあります。それがここでもイエスが伝えていることだと思います。私たちはそれを恐れるんじゃなくて、それは素晴らしいことだと確信を持つ必要があるんじゃないでしょうか。なぜかというと、間違ったことを間違いだとちゃんと言えると、そのような基準や価値観がちゃんと持てていると、それがどれほど私たちに安心、保護、そしてそこから信仰、確信を与えていくものになるからです。うちの一番下の娘が3年生になりました。早いもので、これぐらいの時期になると女の子ということかもしれませんが、ちょっと早いということですね。もうすでに関係の問題が出てきています。すでに学校で友達と複雑な関係の問題が出てきていて、少し前からいや、これ親としてもちょっとどうなんだろうなって、そして親同士ともちょっと話さなきゃいけなかったり、まあそういう関係があったり、でそうやって娘がいつも最近は家でそのことを話すようになりました。相手もいることなので決めつけや、まあ私ちょっとそういうタイプなんで、すぐ解決策を出すこと、ノー、それはダメです皆さん、ね、上の娘たちの時はこれが分かってなくて何度も失敗しました。私は最も大切なのはまず受け入れて共感してつながりを深めることですね。安心感。でも皆さん分かりますよね。でも最終的な問いかけはこれです。じゃあどうするの。話を聞いた後にその相手をどう対応するの。正直に伝えるの、無視するの、もう関わらないようにするの。共感や受け入れは最も大切ですけど、それらと解決策、対応策はセットですよね。私はその時本当に思います。自分神様知っててよかったな、聖書を知っていてよかったなって。それらのことが決して簡単だとは言わないです。多くの場合はっきりとした答えがないことは多いですし、同じ戦いをしている親の皆さんといつでもこれ分かち合いたいです。しかし私たちは根幹的に最終的に何もぶらされない善悪の判断を持っています。何より素晴らしいのは、必ず娘と話して向き合ってこれだと信じてクリアになったときに、娘は安心感を感じて保護を感じて自信を持って学校に行きます。そのことによって私たちも確信がもらえます。私たちはどうでしょうか。私は人に聞いてもらうことで助けられています。でもその上で適切で具体的で実践的に助けてもらえることが何より助けになります。時には自分の間違いをはっきり言ってもらうことで、これまでたくさんの悔い改めをすることができました。聖書にはっきり言ってもらったことで悔い改めができます。今日私たちは神の恵みと愛だけじゃなくて神の義も求めてますか。キリストにアイデンティティがあるとき、私たちは根幹的な善悪の判断もをすることができます。それはどのような社会や時代にあっても確信を持った生き方です。歴史を振り返れば、多くの偉人たちが暴力ではなくて不義に妥協しない生き方を示してくれたと思います。ぜひこの先の見えない価値観が混乱しているこの世の中に生きているからこそ、神様が教える善悪を正しく持って一緒に生きていきましょう。3つ目、最後は侮辱を愛でひっくり返すです。私たちはただ世の中の光なんじゃなくて照らしていくこともイエスは教えています。 それは頑張る、私たちが頑張ることでも、自分たちの努力で何とかすることでもないです。でもイエスは、侮辱されたら反対を向けること、上着を与えること、2ミリを一緒に行くこと、それらができると信じてるから伝えてくれてるんじゃないですか。私たちは世の中を照らしていける光です。それを考えていくときに、この2つの言葉をちょっと考えたいです。それは Faith in Christ、 そして Faith of Christ です。日本語に訳せばキリストに信仰、そしてキリストの信仰です。まずキリストに信仰を置くこと、キリストに信仰は必要でしょうか。当然必要ですよね皆さん。なぜなら私たちは大前提として罪人だからです。私たちがそもそも何かをして救いや恵みをいただくことはできません。受け取ることはできません。だから私たちはキリストに、そして神様に信仰ことが何より大切です。なぜかというと、キリストに救いが、恵みが、そして希望があるからです。しかしこの聖句のイエスの言葉はその先まで私たちを呼びかけていると思います。キリストに信仰を置いている私たちはキリストの救いと恵みに預かっています。神の光に預かっています。その者たちへのイエスの期待は、侮辱を愛でひっくり返すことができるということです。それはキリストの信仰を私たちに期待してるんじゃないでしょうか。私たち時々キリスト2の信仰で止まってしまいます。私たち自身のことでだけであればそれで大丈夫だと私は思います。しかしそれだけでは私たちが与えるものであることを忘れてしまっています。私たちがキリストの愛に駆り立てられて生きているのであれば、私たちはキリストの信仰で生きるように導かれているんじゃないでしょうか。なぜなら私たちは恵みを無駄にできないからです。私たちは侮辱を愛でひっくり返すものです。私たちは神様から照らされた世の中の光であって、自分たちにとどまるんじゃなくて周りを照らさずにはいられないものです。それほど力強い光として照らされています。キリスト2の信仰とキリストの信仰を一緒に持って歩んでいきましょう。侮辱から愛へ、今日はこのテーマで話しました。これから私たちがこの確信を持った教会として歩むことができたら、どのようになっていけるでしょうか。私はこれからが本当に楽しみです。そしてそれによって私たちが、多くの人がそれによって神様の光が照らされると信じています。そして私たちがイエスの弟子であることを多くの人が知ることになるでしょう。一緒にこのイエスの言葉を改めて深く吟味して、そしてイエスに習っていくものになっていきましょう。来週はクリスマスになりました。素晴らしいクリスマスを一緒にお祝いしていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。